大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。2月になりましたですね。この1月17日、今回のこの追悼の集い、いろいろ各地でありましたけれども、今年は15年ということもありまして、ずいぶんたくさんの方参加されました。で、僕は17日朝5時台に東遊園地、神戸市の東遊園地で追悼の取材をしまして、その後モニュメントウォークというのは兵庫県がやっているのがありますが、須磨からずっと長田通って歩いて、でお昼からはある教会のミサといいますか、それを見ていたら悪いんですけれども、ちょっと顔を出して、その後夕方、新長田の例の長田の 1.17 の集いに参加した。どこも随分たくさん、例年に比べてですね、随分たくさんの方が来ておられるなということを感じました。で、一つはその1週間ほど前から、いろんなマスコミといいましょうか、メディアが取り上げて今回、報道したりしておりましたんで、そういうこともあったようですが、やはり日曜日になったということもあってですね、皆さんの関心が高いなと思いました。で、これはこの番組もそうですけど、やはりこの震災のことを語り伝えていくということが非常に大事なことなんだなというふうにも感じたわけです。で、そういうことで今日もまた震災を体験されまして、いろんな活動をしておられる方にお越しいただきました。兵庫区にあります西林寺というお寺の住職をしておられます。この放送でも今まで何回も番組やっておられますので、ご存知の方多いと思いますが、明石和成さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
明石さんがまずお仕事の肩書きから言いますと、西林寺の住職しておられる、
はい、
ということなんですけど、お寺自体は震災の時はどうやったんですか、状態は。
ですね、基本的には5時46分ですから、はい、備え私朝起きでもなかったんですが、地震の前にですね、ネズミが天井でですね、2階、
ネズミ今でもいるんですか。
はい、おりますですね。
いや、はい、僕、子供の時は自分の家にネズミいっぱいおりました。はいはい、天井、ちゃちゃーっと走って、ちょちょやってまして、はいはい、やりましたけども、
はい、
最近、ネズミ、やっぱり、いるお寺もあるんです。
そうですね、
由緒正しい。
いやいや、そうらしい。戦争で焼けてしまいましたので、はい、戦後の建物なんですけど、2階でですね、家内と子供がちょうど1月の18日が誕生日なんですが、
何歳？1
歳の誕生日を迎える前の1月の17日ですね。
ほうほうほうほう。
朝の分でネズミがバーッと暴れてたもんですから、長い棒でも持ってですね、つついたれって、ね、逃がしたるって戻ってたんですけど、でその時にドンドンドンドンでしたから、で
もう地震の起きるちょっと前にネズミが騒いで、
はい、
これで起きて、
そうです。で、どんどん来たもんですから、
うん、
その時に瞬間的に、あ、これ地震やと思った、
は
あ、なんとなく地震を持って思ったんですけど、
わかります、はい、
はい、はい、うん、で、子供と家内ですね、ベッドの下にですね、落としたら、もう次、横揺れですね、
はあ、
でタンスがバーンと、ベッドめがけて、どーんと来たんですね。一命を取り留めたみたいな。
いや、これ時々他のことも聞きますけど、何かがなかったらタンスの下敷きやったとかよくありますが、はいはい、まさに明石さんの場合もそのネズミに助けられた感じですね。
そうですね、寝とったら、ボケてですね、分からんかったと。
おそらくね、
そのままそのね、ベッドのところ、
で奥さんとか子供さんをこうのけることもできなかったでしょうし、
はい、でそれはね、その当時ですね、児童福祉園の園長先生、
うん、
権藤先生、
権藤さん、はい、獣医さんしておられたからね、
はい、うんうん、先生と避難所でですね、会って、そんな話をしたら、いや、赤さん、そうなんですよ、我々人間もそれを感じ取る、いわゆる体感できる機能を持ってたんけど、いつの間にか、いわゆる獲得経済から生産経済に移りましたですよね。
なるほどね。
変わってきたんです
ね。はいはい。
で、一番何が先か分かりますかって言われたんで、いやー、鳥屋って言うんですね。
おー。
ええとかで、
うんうん、
鳥は空を飛んでて地面におりませんや、
うんうん、
地震でぐらぐらぐらぐらで動いてるっていうね、いわゆるその、うん、体感するっていうのはその空気の流れですね。
それを感じるわけですか。
そうですね。鳥が一番早かったですよって。
うん、
で、王子動物園のね、鳥も、うんうんうん、あらゆる方向
に。バラバラと動
く。そうそうそう。
ネズミもそういう意味で分かっとって、
そうです
ね、騒いだんでしょうね。はい、ネズミ様様ですね。
そうですね。
ほんまに。
まあ、私は一応、辰年なんですけどね。
あ、ネズミじゃないです。あんまり関係ないと思う。いや、それ、お寺自体は本堂が潰れてた
んですか。だからね、本堂もですね、まあ、その頃まだお月さんですね。
まあ、そうでした。満月でした、あの時ね。はいはい、
で天井を見たらお月さんが見えてましたから、もう屋根がずれて、うちとか阪神高速の、関係上2号線沿いなんですよね、
兵庫区の兵庫町、
はいはい、
ほう、
まあ、2号線の、まあ、そばなんですよね、はいはい、ですから二重の扉というか、うんうんうん、ガラスを、
はいはい、騒音の関係もあって、はいはい、
で、それはもう、うん、2枚とも両方ともバサッと全部
ほう
外に落ちてもうガラスだらけでしたけど、
うん、そうですか、はい、もう15年経ちまして各、まあ、神社もお寺もだいぶ再建されたり、
ね、
新しくしているところがあるんですけれども、若狭さんのところはいかがなんですか。
まだ仮設の本堂のままですね。
あ、そうですか、
はい、うちの家内には言われてるんですよ、
うん、
お父さんいつ建てるの、
うん、
はい、
まあ言うてもバカにならん金額ですしね。
まあそうですね、
うんうん、
でまあ基本的には檀家さん、まあね、に無理言えないんで、
はい、
まあお寺宗教法人そのものの資金で建てるというのでちょっとずつ貯めとんですけど、
お聞きしますと明石さんはこの震災関連の事業とかいろんな催し物のために、はい、まあ、募金活動とかされて、はい、随分お金も集めておられるんですけども、はい、それは全部そちらの方に回してご自身 のお寺のための方には持ってきてない。
そうですね、
という感じですね。
そうですね、全くその通りで、
うん、
はい、まあ、震災の後ですね、まあ、いろんな分の中でボランティアの人がですね、はい、自活できるような方法とかね、そんなも考えたりしましたですけど、はい、まあ、一番あれやったの仮説に皆さん方が移られる時にですね、はい、まあ、仏壇さんがメンバーの中におりましたん で、はい、でちょっとちっちゃい仏壇ですね、
はい、
それを仏壇屋さんで安売に仕入れて、
はい、
で仮設用のですね、仏壇をね、
はい、
無料で配布したりね、そういうこともですね、それはまあ全日本仏教青年会というのがありましたんで、
なるほど、
そこからちょっと義援金いただいた分それを活用するというパターンでしたですね、はい、
そのメンバーの中にというのはその仏教会の中のメンバーですか、別のまた別の活動をしておられるグループのメンバーですか。
そうね、昔からですね、はい、私は神戸青年仏教徒会っていうね、まあ、社団法人の認可をもらってるんですが、
はい、
もうですね40年も経ってますけど、
はい、
そのメンバーの一人 で、でまあ私がまあ、その年に、はい、その理事長をですね仰せつかってるって形になったんですね。
なるほど、西林寺さんは浄土宗
です
ね、
です、はい、
で今 その青年仏教徒会ですか、はい、これは宗派は関係なしですか。
宗派関係なしに、で仏教会じゃないんですね、仏教徒ですから。
ああそうか、
信徒の徒がついてですね、
はい、いわゆる一般の方も。
そうですね、
それでそのあれですね、仏壇屋さんもいてはったということですか。
はい、まあ、仏壇屋さんが4社ぐらいありますね。
お
で仕出し屋さんとか、
うん、
墓屋さんとか、
なるほどね、
葬儀屋さんも含めてですね、うん、まあ、ちょっと仏教に関係ある。
なるほど、はい、お寺の周り自体もそしたら本堂が潰れるぐらいですから被害も、
ね、
いわゆるお家の方皆さん民家の方も大変被害ありました、
はいはい、ちょうどね迎えにね、まあ、町内の会長さんなさってたんですが、お好み焼きさんがあったんです。でアパートもなさってたんですね。そのアパートが木造のアパートで割と古いアパートでしたんで、皆さん2階から降りてこられましたね。
もうべちゃっとなってしまって、
はいはい、
2階が1階みたいな感じで、
はい、でもパジャマとかネグリジェとかみんな毛布を持ってね出てこられましたんで、でまあ、うちのお寺 の横っちょにですね、はい、ちょっと空いたところに市の小部市の土地があったんです、まあ、狭い土地やったんですけ ど、
はい、
まあ、そこを金闇があったんで破ってですね、
ほうほうほう、
勝手に破ってのも怒られるんですけど、
う
ん
う
ん、
いや
はい、でお寺にドラム缶があったん でそのドラム缶をぼーっと中に入れてですね、でそれで火くべてですね、
寒い時でしたからね、
はい、まあ、とりあえず暖を取ってもらうっていうね、
うん、
でそこからスタートしたんですが、 そこがもう町内のいわゆる炊き出しの場所になりました。
あ、そうか、
はい、ね、ですからその日にすぐに、うん、温かいものがですね、うん、口に入るっていう形になりました、うん、ね、もう水道もガスもみんな止まってますから。
そうですね、
はい、
そう、水とかそんなどないしました？
あのね、水はですね、いわゆる、そこのお好み焼き屋さんがちょうど買い出ししてあってね、
は
い、はい、その次の日でしたんです。
うーん、
だからに、冷蔵庫、大きな冷蔵庫ですね、人間が入るぐらいの冷蔵庫、2つあったんですよ。そこで殺到して、
その冷蔵庫はそれかひっくり返らんと立っとったわけですね。よかったですね、まだね、はい、これ電気がないから冷蔵庫自体 の冷やすのはできませんけども、
能力がないから。
そうですね、
で、まあ、そのお好み焼きさんもですね、やっぱり腐ったら困るからって、
うん、あ、そうか、
どんどん出していきはったんですよね。
そうか、持ちもたれになってるわけや。
そうですね、はい、で、まあ、ある程度1週間ぐらい外で炊き出しでやってましたけど、
はい、
まあ、兵庫中学っていう中学があったもんですから、
はい、ますね、
まあ、そこにちょっと校長先生にちょっと働きかけて、
はい、
で、まあ、町内で、まあ、50食ぐらい必要なんですけど、ちょっと弁当分けてくれませんかっていうので、で、朝いつもお寺に連絡があって、
あ、
で、みんな町内ずっと回して。
そうか、普通はそういう市とかそういうとこから来るその救援物資というのは決められた避難所にこう、ね、配られますから、はい、私の避難所とか避難とか来ませんもんね、
ね、
うん、でも、うん、ちょうどその中学校の方で行ってもらえたと、
はい、うん、まあ、取りに行ってくださいという連絡も、はい、
なるほどね、
皆さん勝手にですね、好きな時間に取りに行くというパターンですね、うん、お弁当ですからね、
うん、まあ、いろいろとご苦労されたと思いますけども、ちょっとここで一休みしていただいて、この後震災後いろんなことをしておられますので、そんな話を聞かせてください、はいはい。